はじめの罪パート2回復話池宮城義弘。
皆様おはようございます。今日もですね、ご一緒にこの前回パート1をやりましたけれども、今朝ですね、また、初めの罪パート2ということで学んでいきたいと思います。そうですね、初めの罪ということで前回お話ししたんですが、その前回の復習を少ししてみたいなと思います。まず、大まかにですけれども、まず人類最初の罪というのは食欲に関するものでしたということを学んだと思います。しかし、その最初の罪の根本的な問題は、この禁断の好みを食べたか、あるいは食べなかったかというよりも、むしろ神の言葉に服従したか服従しなかったかという問題と思うと書いたんですが、そういうことをですね、学びました。ですから、食欲に負けたというのは確かにそうだったんですが、その根本問題は何だったか、神の言葉に従わなかった、そういうことが問題だったということを一緒に学んだと思います。それから、イエス様の話をしたんですが、イエス様が荒野に導かれて、そしてそこで試練、試みにお会いになられた時のことを話しました。その時に最初に誘惑にあったのも、食欲に関する試みであった。そして2番目に主を試みに、そういうですね、立場に置かれました。そして3つ目に、この世の富、栄華、すべてのものの所有権に関する試みがありました。で、そのすべてにイエス様は勝利なさったわけですけれども、このことに関しても神様とのご計画の中で遂行すべき事柄がイエス様にはあったんですが、その妨げになるものやそれ以外のことはですね、一切なされなかった。イエス様の指示通りにですね、自分の思いを何かなすのではなくして、ご計画通りにですね、神に従って行動されたということをお話ししたと思います。それから3つ目にですね、罪には生来の罪というものと行為の罪があるということをお話ししました。つまり罪は罪なんですが、私たちが一つ一つ犯している罪の根本的な問題として、生来持っている罪の傾向もしくは性質というものがありますよということをお話ししました。それでこの生来の罪のことをですね、ある時には罪への傾向といい、ある時には生来の罪といい、あるいは罪の根っこといい、財政といい、あるいは原罪といい、ある時には悪の知識ともいいですね、そういった事柄がそういう言葉で表現されています。そして人はですね、だからこそ生まれながらに罪人であるということですね。そのことを学びました。で、その生まれながら罪人であるということがどうしてわかるかというと、あちらこちらにありますが、今日は予部記の14章4節から見たいと思いますが、誰が汚れた者のうちから清いものを出すことができようか、一人もない。我々は自分の判断で罪を犯さなくても、我々の心の中から出てくるというものは清いものに見えますが、実は清くないっていうんですね。そこはちょっとクエスチョンマークつく人もいるかもしれませんが、同じ予部記において25章4節で、それで人はどうして神の前に正しくありえようか、女から生まれたものがどうして清くありえようか。つまりこれは生まれながら人は罪人ですということを教えていると思うんですが、ローマ人の手紙5章12節では、このようなわけで一人の人によって罪がこの世に入り、アダムによって罪が入ってきました、また罪によって死が入ってきまし帰ってきたように、こうして全ての人が罪を犯したので、死が全人類に入り込んだのである。アダムが罪を犯した結果ですね、全てのものに罪が入ってきた。で、これは一人一人がですね、選んで犯した罪ではなく、子子孫孫受け継がれているものなんですね。罪の性質というものです。それがあるから人は罪を犯してしまうというような、もう本当に根本的な問題なんですね。 そうですね、この生来の罪、そしてあるいは行為の罪といいますかね、この2つに分けて考えていますけれども、性質的な問題と実際に犯してしまう一つ一つの罪、これを2つ分けて考えています。もう少しこのことをちょっと考えてみたいんですが、我々が例えば盗んだ、嘘をついた、人をですね傷つけてしまったとか、いろんな罪が出てくるかと思います。でこういった罪は私たちが実際経験していることだけですから、これに関していろいろ説明する必要はないかと思いますが、生来の罪とか罪の傾向とかという性質の問題、これに関してもうちょっと考えてみたいんですね。まずこの地球が創造されたその当初ですね、アダムは神様にかたどって作られました。そうですね。そして神様は清いお方で、そこには罪はありませんでしたので、ですから創造所当初のアダムには罪がありませんでした。そうですね。しかしアダムが罪を犯して以来、彼は罪のない子を産むことができなくなってしまいました。神にかたどって罪なく生活している間に子供ができていれば、罪のない、人が子供が生まれてきたと思うんですが、罪を犯してしまって後から生まれてきた子供は罪人として生まれてきたんです。その性質を受け継いで生まれてきた。アダムはアダムのような自分に似た子を産んだっていうんですね。ちょっと見てみましょう。創世記5章の3節です。アダムは130歳になって自分にかたどり、自分の形のような男の子を産み、その名をセツと名付けた。最初アダムは神にかたどって、神に似せて作られたわけですが、アダムが罪を犯して後生まれてきた子供たちはアダムに似せて作られた。アダムの形をとって生まれてきたというわけですね。でこれは何を指しているかというと、罪の性質の問題を扱っていると思います。教育の14ページに、教育という文がありますけれども、書がありますが、14ページに、善の知識は惜しみなく彼らに与えられていたが、悪の知識すなわち罪とその結果である苦労、反問、それから失望、悲嘆、苦痛、死というようなことは愛のゆえに彼らに知らされずにいた。アダムたちにはですね、こういう悪の知識的なものというのは与えられていなかった。ところがです、17ページを見ると、かつては神の御品性すなわち善の知識だけが書かれていたところに、今はそれとともにサタンの品性である悪の知識が書き記されている。これがですね、子子孫孫伝わっていったんです。そして教育の21ページを見ると、善悪を知る木の実を食べた結果は全ての人間の経験に現れている。人の性質には悪への傾向、すなわち自力だけでは抵抗しえない一つの力が働いている。先ほど悪の知識という言葉でしたが、今は悪への傾向という言葉を使っています。この悪への傾向というのは、一旦その傾向、つまり罪の性質を帯びたら、自力では抵抗しえない一つの力が働いているために、自分ではその状態から救うことができない。自力ではこの罪に勝利することができないという存在になってしまったということです。面白いなと思ったんですが、この祝福の山という本の中にこういう言葉がありました。種の中に草木がすでに包まれているように、復讐心の中に悪の行為が含まれている、包まれている。皆さん種ご存知ですが、この種というのは、その種を植えると、その植えた種の種類の木が当然育つわけですね。でこの種の中にもうすでに草木の形が全部、この中にプランが全部あるっていうんです。でそこから出てきて木になっていく、草になっていく。 ですからこの種が植えられるとですね、そういう芽が出てくる。その中に全てが含まれているっていうんですね。スタディバイブル11ページを見てみると、その引用文の中に、主の素晴らしい園には一つの有害な植物も置かれていなかった。しかしアダムとエバが罪を犯した後、有毒な野草が現れた。種まきの例え話で質問された、ご主人様、畑におまきになったのは良い種ではありませんでしたか？どうして毒麦が生えてきたのですか？主人は言った、それは敵の仕業だと。すべての毒麦は悪いものによってまかれる。すべての有毒な野草は、彼のまくものであり、その巧妙な交配によって彼は毒麦をでもって地球を汚したのである。この毒麦、まあ、ここでは悪いものによってまかれると書いてありますけれども、最初にその種を持ってきたのは誰なんでしょうか。スタディバイブルの7ページ、サタンが植えた死の種、キリストは人間の組織の中に死の種を植え込まれなかった。神に対する不従順を意味していた知識の木を食べるように誘惑したときに、サタンがこれらの種を植えたのであると書いてある。その時からですね、我々の、まあ、こう具体的にはっきりは分かりませんが、我々の魂の中にでしょうか、心の中にと言いましょうか、種がまかれたんですね。そのことのゆえに我々は罪の行為が心の中から出てきて実際の行為になっていくという、そういうですね、存在になってしまった。ちょっと聖女の働きについてちょっと考えてみたいと思うんですが、今性質の罪、我々の根本的な罪の問題を今話してるんですけども、あるいは、まあ、ある人たちは原罪とこのことを呼びます。ある人たちは罪性とも言います。あるいは罪の根っこや、それから生来の罪とも言います。そういう根本的な問題を今取り扱ってるんですが、聖女の働きを見ていると段階があります。で、聖女におけるこの日ごとの奉仕というものがありました。それと年ごとの奉仕という2つの奉仕があったんですが、日ごとの奉仕 では、特定の罪の行為によって負わされた罪責が聖女の中に送り込まれました。つまり自分が罪を犯しましたという時には告白して、動物の頭に手を置いてですね、告白した時にその罪が象徴的にですけれども動物に移されて、その動物の血が聖女の中に携えられたり、肉が携えられたりすることによって罪が聖女の中に移されたという、そういう行為がなされました。それは毎日毎日のそれぞれ一人一人の罪がそういうふうにしてですね、移されていったんですね。そしてその告白した人は許されていきました。そういう働きがありました。そしてそうですね、この罪人はですね、神への日々の悔い改めと、そしてイエスに対する信仰によってですね、キリストの許しと愛において罪責から、罪を犯したために責められていたんですけども、それから解き放たれて許されて救いをいただくことができたんですね。そしてキリストの恵みがですね、許されただけじゃなくて、そのキリストの恵みが人々をキリストの性質に預からせてくださって、彼らの生涯を支配していた罪の性質の力を断ち切って勝利者になるという経験をすることができるんですね。つまり嘘をつく習慣があって、それが悪いと思った時に悔い改めて嘘をつかないようにしようと、どうぞ助けてくださいって言った時に嘘をつかなくなる、これは勝利です。この経験は我々日ごとにできるわけですね。神の助けをいただいて、盗むことをしていたらやめる、それができるようになるんです。それが罪だと分かって自覚して悔い改めたら、 神様が助けを与える、この経験がずっと繰り返されるわけですよね。しかしこの悔い改めたこの罪人のこの罪の性質がですね、ことごとく破壊されているわけではない、残ってます。罪を犯すことを選ばなくなったとしても、依然として罪の性質が我々の心の中に残っています。ルターがですね、こういう言葉を残してますね。クリスチャンのうちにある原罪は、ルターは原罪と呼んでいます、このことに関して。原罪はその人が死ぬまで残る。毎日悔い改めて許してもらってるんですが、その人が死ぬまでこのその人のうちにある罪の性質、原罪は残ってるってルターは言ってます。そしてバプテスマ後も罪は残る。すべての罪は洗い流されるが、なおも洗われる必要のある何かが残される。聖徒たちがこの世の放浪者である限り、彼らのあらゆる善行は罪である。聖徒たちは義であると同時に不浄なものでもあるとルターはですね、理解してたんです。ですから我々は日ごとに何かしらの行為に対して悔い改めて許していただいて、それに勝利するという経験をしていますけれども、でもなおも我々の中には悪の根っこがあるので、また何かが出てくる。皆さん経験してると思います。一度勝利した罪であったとしても、また心の中からそういうふうなことをしたいという思いが出てきて、それと戦わなければいけない。皆さん経験していることです。だから許されて、それの罪に勝利したとしても、まだ我々の心の中に何か清められなければならない何かがあるっていうんですよ。そのことをルターは原罪と呼んでいます。これはどういう言葉で表現してもいいと思いますけれども、罪の性質のことです。このことをルターは言っています。それから弟子たちや預言者はどうだったのか。キリストの実物教訓という本の中にこう書かれています。使徒にしても預言者にしても、自分には罪がないと主張した者は一人もいない。神に最も近く生活した人、知りつつ罪を犯すよりはむしろ命を犠牲にした人、また神からの特別の光と力と与えられた人は、皆自分たちの性質の罪深いことを告白している。彼らは肉に信頼を置かず、自分たちの義を誇らず、キリストの義に絶対の信頼を置いた。キリストを眺める者も皆そうなるのである。ここにもはっきり書かれていて、弟子たちも預言者たちも自分にはもう罪がないって言った人はどこにもいなかった。そういう人は一人も現れてこなかった。むしろ罪を告白して許され、そして勝利しているにもかかわらず、なおも自分の性質が罪深いことを告白していたっていうんです。さて、日ごとの奉仕ではそういう一つ一つの罪が許される、勝利するという経験はをしました。そしてそれでもなお何か残っているという、そういう経験をずっとしているんですが、年に一度だけ年ごとの奉仕というものがありまして、その奉仕ではイスラエルのためのより深い清めを象徴していたっていうんですね。つまり日ごとの清めといいましょうか、許しを得て清められるというのは勝利するということですけども、そういう経験をしていながら何かまだ他にあるということをこう理解したときに、もう一つの儀式があった。それは年ごとの奉仕で年に1回だけなされることであったんですね。でこれは何を表していたかというと、さらに深い清めを表していたというんですね。そして食材の日の儀式では、大食材日というものがありましたね、イスラエルには。その時に特別に性質の罪、あるいは罪の性質を扱っていたというんですね。これをこのことを言っているのはピーター・ジャーネスという「聖女は清められる」という本を書いた人がそういう言葉を書いているんですけども、民はですね、すでに全ての罪を告白して捨て去っていていました。ですけれども、その大食材日ではそれでも彼らはさらなる清めを必要としていたっていうんですね。許された生徒たちのうちに残っていた清められるべきものとは一体何だったのでしょうかっていうふうに言ってるんですが、 それは生来の罪である、あるいは現在であると、まあ、ピーター・ジャーネスという方はその本の中で記しています。日ごとの奉仕では個々人が罪の特定の罪を告白しましたが、そうですね、日頃皆さんの生活の中で我々の生涯というのは何か罪だと指摘されたり気がついた時にはすみませんでした、あるいは個人的に人に対してもそうですよね、何か人に対して過ちを犯したり罪を犯した時にはその人のところに行ってごめんなさいと、すみませんでしたと、許してくださいと言いますよね。そういう行為をずっと繰り返していて許しをもらっています。そうやって生きています。それによって我々が責められていた心がですね、和らぐんです。責められなくなる、許されたから。そういうことを毎日毎日やっていたわけです。で、それというのは特定の何か一つ、盗みでも何でもいいです。そういったものが、そういったものの許しを得て、そしてそれに勝利するという経験だったわけです。これが日ごとの儀式でなされていたこと。で、食材の日には、会衆全員がですね、一丸となって、悔い改め、魂をへり下らせるという経験をしてたんですが、すべてのものがですね、神の前で悔い改めるべき共通のものというのは一体何だったんでしょうか。みんなそれぞれ自分たちの罪を告白してきて、それに勝利してですね、そういう経験をずっと積んできた。で、年に一回だけみんなが集まって、もうすでにその勝利は終わってるんですが、みんなが集まって祈り、あるいは告白する罪というのは一体何だったのか。それは性質の罪だと彼は言っています。この食材の日にヤギの頭上でですね、告白されたのは特定の罪ではなかったんです。あの罪この罪を許してくださいというようなことではなかったんです。にもかかわらずヤギは犠牲となることが要求されました。で、罪の支払う報酬は死であるという法則から、罪だけが死をもたらすんですけれども、この日にヤギは死をもたらしたのは実際に犯したこの罪ではなかったんですね。そのために殺されたわけではなかった、命が捧げられたわけではなかった。これらの特定の罪はすでにですね、財祭の頭において告白されていました。その儀式が始まる前にですね、罪の行為以外にイエスの死を引き起こすのは何だったのでしょうか。一つ一つの特定の罪以外にイエスの死を要求した、死を要求したその罪とは一体何だったのか。それは性質の罪だと言ってるんです。性質、根本的な問題、根本的な罪の問題として性質の罪を挙げています。例えば子供が救われるためにはキリストの清めの血が必要となります。すべての人はイエス・キリストの血が、その功績が必要になりますね。で、たとえその子供が幼すぎて実際の行為の罪を犯すことがなかったとしても、その血は必要なんです。ですから聖書は生まれながら罪人であることを教えていて、生まれてきて罪を犯す前に何かの不幸で亡くなることがある小さな子供たちはどうなるのかというと、やっぱり罪人として生まれていますので、キリストの血が必要なんですね。であればこのイエス様が2000年前に十字架上で遂げた死、流された血、それというのはですね、罪の行為、目に見える罪の行為の責任を負ってくださっただけではなくて、人間の性質という罪過も負ってくださったのではないでしょうか。つまり一つ一つの罪のために命をですね、犠牲にされた、血を流されたというだけではなく、その根本の問題である罪の性質のためにイエス様は亡くなられたんだということですね。その両方を含んでいたはずだと思うわけです。 レビュー・エンド・ヘラルドという雑誌があるんですけども、その社説の中でですね、レイモンド・コットレルという人がですね、この贖罪の日が罪の性質からの救いに重きを置いていたということを認めている記事が載りました。それがこの記事なんですが、レイモンド・ F ・コットレルという方です。個人的な犠牲が表だった外因的な罪の行為の許しの必要を強調していたのに対し、贖罪の日の犠牲は表だった罪の行為に導く罪の内因、本質的な特性に重きを置いていた。ちょっとね、言い回しが硬いというか難しいので、何回か読まないとこう入ってこないこともありますが、つまりここで個人的な犠牲が主だったというのは、結局日ごとの奉仕の中で我々が毎日毎日何か罪を犯した時には、それを許してください、それに勝利することができるように助けてくださいって祈って、そのようにしてもらっているということに対してですね、贖罪の日に年に一度だけ行われていたこの象徴的な儀式はですね、表だった罪の行為ではなくて、その中に秘められた内因、本質的な性質に重きを置いた儀式であったとここで言ってるんですね。かの厳粛な日、贖罪の日のことですの儀式は、表だった罪の行為によってもたらされた罪責から人々を解放するためのお膳立てがあったにもかかわらず、彼らは罪を軽く見なしてはならなかったことを教えた。そしてさらに重要な何か、罪の性質と人に罪を犯させる精神構造からの救いに注目すべきであったのであると、このレイモンド・コットレルという人は学んだわけですね。そういうふうに言ってるわけです。レビ記16章の30節にこういう言葉がありますね。有名な聖句です。この日にあなた方のため、あなた方を清めるためにあがないがなされ、あなた方は主の前にもろもろの罪が清められるからである。このもろもろの罪という言葉の含みがですね、どういうもろもろというのは一体何を指しているのかってよく僕考えてたんですけれども、おそらくこのもろもろというのは我々が犯す一つ一つの表に出てくる罪の行為もあるかもしれませんが、中に秘められている、そこから湧いて出てくるわけですけど、罪の本質である原罪、あるいは罪性、何でもいいですね、罪の根っこでもいいです、そういうものの清めのことを言ってるに違いないと思うんですね。そしてこの大祭司が死聖所の働きを終えて出てきた時ですね、イスラエルの民はもう清まっていました。それは失われた清潔の状態、失われた清潔の状態に回復されたことを意味する。もともとですね、人は罪を犯すように作られたわけではなく、選択によるんですけれども、良いことをするように作られたわけですけどもね。で、心は罪を犯す前があったわけです。悪の性質といいましょうか、罪深いものになる前には清い時があったんですね。で、我々がもしその完全に心の中がその罪の性質ものとも消してもらうといいましょうか、拭い去っていただいた時に、この我々の魂は最初の状態に戻るっていうんです。さて、天使たちがですね、忙しく働いている中で、この一人一人のこの個々のですね、魂の罪を天の書に記録しているということはよく我々が知るところであります。そしてこれらの天の書物は、実際には人間の精神あるいは心のコピーですから、心の写真なわけですから、罪の生きた記録がその人自身に、あるいは私自身に、皆様の心の中にその生きた記録が残っているはずなんです。で、その写しが天にあるというわけです。コピーが。 エレミア17:1、ユダの罪は鉄の筆、金剛石の尖りをもって記され、彼らの心の火と祭壇の角に、掘り付けられると書かれています。私たちの罪はですね、我々の心魂の奥深くに、ね、刻まれてるんですね。我々が犯した罪、許されていたとしてもまた蘇ってきますね。ああいう罪、こういう罪を犯してしまったこと、いつまでも忘れないですよ。常に犯したものはどんどんそこに溜まっていく。我々の心のどこかに。許されてもです。記録は残ってる。罪が告白されたとき、罪は許されるんですけれども、罪の記録が消されるわけではない。許されるときにその罪が消されると楽ですね。もう何も思い出さないんですから、記録がなくなったら。でも残ってます。現実に皆さんそれを体験してるはずです。許されたとしても残ってます。だからサタンはいつまででもそれをつついてですね、あの時こういう罪を犯したでしょう、だからあんたは救われることができないんだよと、この人をですねぺしゃんこにして立ち上がることができないようにですね訴えるわけです。でもこれはすでに許された罪。何度でも誘惑してきます。神様に頼らないように、神様が許してくださったことを信じられないようにしようとサタンは働いてくる。記憶があるからです、働けるのは。でそれはですね、その記録は裁きと最後の贖いの時まで天の書に記録が残っている。心、人間の心の中にも残っていますが、そのコピーですから天にも残ってる。常にあるっていうんです。許されたと書かれてますけども、その罪の記録はまだ残ってる。大総統、各時代の大総統の下巻の218ページにはこういう言葉がありました。調査審判と罪を拭い去る働きは、主の再臨の前に完了しなければならない。死者は、書物に記録されたことによって裁かれるのであるから、彼らが調査されるその審判が終わるまでは、彼らの罪は拭い去られることはできない。そうですね。最後の贖いの働き、イエス様が今死聖所で働いておられるわけですが、この働きの間でこういうことがずっとなされてきている。アダムから順番よくね。で、その働きが最終的に終わるまでは、我々の罪は消えてないっていうんですね。で、逆に言うならば、その働きが終了するとき、我々の心からも天の記録からも完全に拭い去られるっていうんです。これは大いなる祝福ですね。聖書の著者たちはですね、このことを知っていたようです。この性質のことをですね、ヨブは、見よ、私は誠に卑しいものです。何とあなたに答えましょうか。ただ手を口に当てるのみです。それで私は自ら恨み、塵灰の中で食います。というふうにですね、ヨブ記40章の4節からこう書いてあるわけですね。ですけども、まあ、注意していただきたいのが、そのヨブが全く正しいものであったと聖書では言われているんです。ヨブ記1章の1節ですね。ここに、全く、まあ、線が、下線が引いてあるところだけ見ると、全くかつ正しく、そして悪に遠ざかった人であったんです、ヨブは。なのにヨブはですね、私は誠に卑しいものだ、そして食いますって、この自分のことをですね、私は食いますと言ってるんです。何を食いたんでしょうね。何を卑しいと言ったんでしょうか。なぜなら、神様自身がこの人は正しく悪を遠のいたと言っている人なんです、このヨブという人は。それどういう意味かというと、自分が犯したと思うその罪が示されたときに、ヨブは忠実にそれを告白して許してもらっていた、そしてその罪に勝利していたということです。全く人というのはね。だけども、それでいても残っているものがあると先ほどから学んでますが、ヨブはそれに気がついていた。それで、私は全く卑しいものです、食いますと言ってるんですね。それが性質の罪のことです。ダビデは、誰が自分の過ちを知ることができようか、どうか私を隠れた咎から解き放ってください、また主よ、あなたがもし諸々の不義を 不義に目を止められるならば主よ誰が立つことができましょうかと詩編で歌っています。ここに書かれている隠れた咎とは一体何なのか、もろもろの不義とは一体何を指しているのか、おそらくこれも罪の性質のことなんだろうなと思います。イザヤは何と言っているか、我々は皆汚れた人のようになり、我々の正しい行いはことごとく汚れた衣のようである。正しい行いは正しいんじゃないですか。でも彼はですね、知ってた、私たちの罪の傾向によってですね、いわゆる堕落したと言いましょうか、そういう存在である罪人の心から出てくるものは、その良い行いであったとしてもそれは汚れているって言うんです。汚れた衣のようだと言ってるんですね。だから我々がそういった行為や祈りや何かを捧げるとき、中保者が必要なんです。そのままは届かない、汚れてるから。イエス様がそれを清めて父なる神様のところまで持って行ってくださる、そういうことをですねしておられるんです、イエス様が。そしてパウロもこう言ってます。私は自ら顧みて何らやましいことはないが、それでも義とされているわけではないと言ってます。コリント第一の手紙4章4節、そしてローマ書では、そこでこのことをしているのはもはや私ではなく、私の中に宿っている罪である。もし欲しないことをしているとすれば、それをしているのはもはや私ではなく、私のうちに宿っている罪であると書いてあるんですね。これも結局根本的な何か問題があることをパウロは知っていたわけですよね。皆さん、さてこの質問といいましょうか、人が死ぬのはなぜですか。さっきもちょっと言いましたけども、罪があるからですよね。罪があるから死ぬわけです。でもし罪がなかったらどうなのか、死ぬ必要はなくなる。人は罪が完全になくなるということがあり得るんでしょうか。最後の贖いという言葉をほとんどの人は知っていると思うんですが、最後の贖いというのはイエス様が天の至聖所において最終的なですね、この、仕上げと言いましょうか、この最終的な罪の清めの働きをしていることを言います。これは最後の贖いという言葉で表していますけれども、それは簡単に言うならば、天にある罪の記録を完全に消し去ることです。ということは、当然私たちの心にある原本である私たちの心の魂の中からもそれが除かれなければいけないんですが、そうじゃないとコピーですから、コピーを消したところで原本があればいくらでも複製できますのでね、結局人間の魂の中から罪がなくならないといけない。ですから言ってみるならば、最後の贖いというのは天の記録を消すことなんですが、しかしそれというのは結局のところ原本である、我々の心にあるこの原本であるその罪の性質を消すことになるわけです。そうでなければコピーは消えない。人類のあけぼろ上巻の方にですね、こう書かれています。この時、これ食材の時ですね、真に悔い改めたすべてのものの罪はキリストの食材の血によって天の書物から消される。こうして聖女から罪の記録が除かれ清められるのである。地上の聖女を汚していた罪を除いて清めることは財産の血によって成し遂げられた。真に悔い改めた者の罪がついに贖われて天の記録から消されて、もはや思い出すことも心に浮かぶこともなくなるように、象徴では罪は荒野に追いやられ、回収から永遠に切り離されたと書いてあります。そうなんです。最後の儀式はですね、罪を選ばれたヤギに移して、それをですね荒野に放って永遠に帰ってこないようにする というものだったんですね。それは結局人類の中から罪の根本そのものをですね取り除いて、それを植え付けた張本人であるサタンに戻して、サタンが滅びるというものでした。その現実の象徴がイスラエルの民のあの儀式の中に表されてたわけですね。使徒行伝3章の19節、非常にこれは大切な聖句だと思います。だから自分の罪を拭い去っていただくために悔い改めて本心に立ち返りなさい。それは主の御前から慰めの時が来て、あなた方のためにあらかじめ定めてあったキリストなるイエスを神が使わせてくださるためであると書かれています。これはここに慰めの時と書かれていますが、これは後の雨とも言われています。で、後の雨の時というのは最後の贖いの時なんですけども、その時に私たちはこの、罪が完全にこう拭い去られるというんですね。その拭い去られるために本心に立ち返りなさい、そして慰めの時が来たらその罪が拭い去られるということがここで言われている。そしてその後イエス様がおいでになるということがここで説明されています。罪の許しは、まあ、先の雨という表現をしてですね、その雨で御霊の祝福のもとで起こることです。許される、そして罪に勝利するという経験ですね。そして罪の除去は後の雨という聖霊のバプテスマのもとで起こることです。聖霊によって完全に罪から解放されるということが起こるんです。ちょっとしばらくですね、この図を見ながらイエス・キリストの性質について考えてみたいんですが、そうですね、この表を見たことは、ほとんどの人は見たことがあるんじゃないかと思うんですが、これはイエス様のご性質を図に表して、まあ、四角でもってですね、分かりやすくした表ですね、図です。で、左側からですね、これはイエス様は人間イエスとして地上で暮らしましたが、もともと当然神様です。ですから神性が人性と結合したわけですよね。ですから神性というのは完全に清い状態ですよね。真っ白なんです、はい、罪がないキリストの性質です。それがもともとの当然神の性質ですね。それと、この人間の性質、この罪深い人間の性質と一緒になります。それが足されたと言いましょうかね。神性に人性が足されたんです。そうするとどうなったかというと、もう僕の中では最初不思議だったんですが、足されたら、まあ、色からするとですね、赤い色はおそらくピンクになり、黒はグレーになると思うんですね、普通は。ところがですね、足したらですね、この外側の枠は赤くなり、中は真っ白ですよね。で、外側は何を表しているかというと、人間の肉体や、今で言えば6000年の遺伝の法則で弱った我々の知能や能力や思考力、何でもいいです、そういう我々が備えているさまざまな、ものがを表しています。で、これは6000年の遺伝の法則で弱められた肉体、あるいは知能、霊性、そういったものが赤で表されています。イエス様が地上に来られた時には、まあ、今から2000年前ですから4000年の遺伝の法則で弱められた肉体を取られた。しかし心はですね、その神聖に人生を取り入れた時に、心は常に清かったんです。魂は、これは神秘ですね。これはですね、十分に人が説明することができないし、おそらく有限なこの思考では理解ができないことなんだと思います。奇跡ですね。 イエス様の地上生活の地上においての生活はこのような、肉体的には弱められていたけれども心は決して汚れていない状態であったと言われています。で、その状態というのはどういう状態だったかというと、ちょっと下の方を見ると、右側の図の一番右のイエス様、地上のにおけるキリストの図の下の方にですね、罪への傾向がなかったと書いてあります。イエス様には罪の傾向がなかったんです。そして罪がなかった、罪を犯さなかった、生涯通して罪は犯さなかったんですね。そしてそれだけではなくして罪の傾向もなかったと言われています。どうしてか、矢印で記していますけども、ルカによる福音書1章35節で御使いが答えていった、聖霊があなたに望み、意図高き者の力があなたを覆うでしょう。それゆえに生まれる子は聖なるものであり、神の子と唱えられるでしょう。聖霊、意図高き者の力によって生まれてきた聖なる子供であったんです。神の子と呼ばれました。つまり簡単に言うと、聖霊によって満たされていたので汚れが一つもなかったということですね。そうなると、この私たちの、そうですね、ちょっとごめんなさい、図がですね、最後のこの図をちょっと見ていただきたいなと思うんですが、これは、上の方は今言うとして、下の、方を見ると左から悔い改めていない罪人を表した図、これは肉体、外なる人と言ったりしますけども、肉体、知能や霊性や道徳性やさまざまな能力が低下した状態の赤で記されていますね。悔い改めていない罪人は当然肉体も退化した状態です。心の中も清められていないので真っ黒です。そして地上におけるキリスト、さっき学びました、見ました、地上におけるキリストは神様の上に、神聖の上に人生を取られたのに、心は全く清い状態という、そういう状態でした。で、そこでそのイエス・キリストを信じて悔い改めた人たちはどうなるかというと、その次の悔い改めた罪人というところ、半分は黒、半分は白になっています。この半分というのは我々が犯した罪、自覚させられた罪を悔い改めて許していただいているから、清められて、白い部分でこう表されています。で、あとの半分はこの部分というのがおそらく罪の性質を表しているのかなと思います。これは、人間がどうこうできることじゃないんですね。ですけれども、その人たちが最後の贖いをにおいて、そのイエス様が最後の働きを終えられた時には、印された人としてイエス様が地上におられた時と同じような心、魂の清い状態になるっていうんです。これはですね、奇跡なんですね。これありえないことなんです。罪人は自ら罪から救われることはできないと最初で、お話ししましたが、できないんです。そういう力は人間にはない。だから一方的な神の恵みによってしか心は清められないんですね。それをそうしてくださいと願う者の心を清める神の働きがここであるということです。これも神秘で、我々にある意味説明ができない作用だと思います。だけれども、イエス様が地上で罪のない人として生活された、その状態にまず心がなるっていうんですね。そしてその後、線を引いた上の方を見ますと、アダムがですね、罪を犯す前の状態、罪を犯す前のアダムの状態が真っ白です。当然そうですね、罪がなかったんですから。で、イエス様が地上におられるときは内なる人ではなく外なる人は赤で表してましたが、お亡くなりになって犠牲を捧げて、あと復活されて、あとはですね、真っ白になっています。栄華されたんです、体もね。そして印された人たちが 再臨の時イエス様がおいでになった時に、彼らもこの肉体は栄華されて清められます。その時にはその印された生徒たちも栄華されて真っ白になります。こういう状態にまで回復するって言ってるんですね。下の部分は心の問題です。そして上の部分は根本的な性質の、そのなんて言いますかね、性質と言いますか、そのあごめんなさい、上の部分はイエス様がおいでになって なる時に与えられる栄華された体のことを言っています。つまり朽ちない体、死ぬことのない体ですね。それが与えられるということを表しています。まあ他の言い方をすると、上の部分というのは栄光の王国に関することです。そして下の心の部分というのは恵みの王国の完成のことを言っています。まあ、ちょっとですね、この辺はちょっとまた入っていくとまた別の方向に行きかねないので、とにかくその私たちの初めの罪は神に従わないという罪から始まりました。でそれが回復された時にはどうなるのか、イエス様と同じように一つ一つの行動や考えがイエス様と同じように神の御言葉に頼って神様に全てをお委ねした状態になるということです。自分の考えや自分の判断や自分のやり方ではなくて、聖書が示す霊的な導きに従うということですよね。そういうふうになってるはずなんです。すいません、ちょっと戻しますね。はい、ここにイエス様の性質のことについて注意が書かれています。ちょっと読んでみます。注意しなさい。キリストの人生について考える場合、ことのほか注意しなさい。罪の傾向を持った人として彼を人々に示さないようにしなさい。彼は第二のアダムである。第一のアダムは罪の汚れを帯びていた、ごめんなさい、第一のアダムは罪の汚れを帯びていない、純潔で罪のないものとして創造され、神に似るものであった。彼には堕落する可能性があり、事実罪を犯して堕落した。罪のゆえに彼の子孫は生来の不従順の傾向を持って生まれてきた。しかしイエス・キリストは神の独り子であられた。彼は人生をその身に追われ、人としてあらゆる点で誘惑を受けられた。罪を犯して堕落する可能性はあったが、彼のうちには一瞬たりとも悪の傾向がなかった。エデンでアダムが攻撃されたように、彼は荒野において誘惑を受けられた。アダムよりももっと不利な立場でイエス様はサタンの挑戦を受けておられたんですね。ですけれども、その時のイエス様の心の状態は一瞬たりとも悪の傾向がなかったとここで言っています。ルカによる福音書1章の35節、さっき読みましたけれども、この聖霊が、あなた方に望み、あなたに望み、意図高き者の力を、あなた方、意図高き者の力があなたを覆うでしょう。それゆえに生まれる子は聖なるものであり、神のことを唱えられるでしょうと書かれている、この聖句に関して、エレン・ジー・ホワイトはこういうコメントをしています。これらの言葉は無限の神の御子以外いかなる人間にも当てはまらない。キリストが道徳的腐敗の染み、あるいはその傾向を帯びていたとか、何らかの形で、でも腐敗に屈したというような印象をたとえ少しでも人の心に残してはならない。キリストは我々と同じように全ての点で誘惑を受けることができたにもかかわらず、なおも罪がなかったというのは、死すべき人間に説明されていない神秘、奥義である。それから208ページでは、しかしキリストの神聖の栄光は、彼が身に帯びられた人生によって一時覆われ、遮られたが、彼が人となられた時に神であることをやめられたわけではなかった。 人生が神聖に変わって変わることはなく、神聖が人生にとって変わることもなかった、これが新人の奥義である。人と神という二つの表現はキリストにあって密接に分離できないほど一つであり、しかも別々の個性を持っていた。この辺はですね、本当にこの神秘的なもので、理解が難しいかもしれませんが、言えることはイエス様は神であり人であり、そして聖書の中ではですね、イエス様が我々の模範であるとも教えられている中で、私たちはイエス様がもし地上において罪のない状態であったならば、我々はそこまで清められるということをですね、信じることができるということです。そうですね、このどうしたら私たちは本当に清められるんでしょうか。そういうふうにイエス様が清かったように清まるんでしょうか。ゼカリア書12章の10節に、私はダビデの家およびエルサレムの住民に恵みと祈りの霊とを注ぐ、彼らはその刺したものを見るとき、独り子のために嘆くように、彼のために嘆き、初子のために悲しむように、彼のために痛く悲しむ。我々はですね、自分がどれだけ罪深いのかということをまだまだよく理解していないんだと思うんですね。そしてイエス様が十字架にかかって私たちの救いのためにですね、功績を残されたということ、血を流されたということを信じているとは言うものの、感謝しているとは言うものの、十分にその価値と、そしてイエス・キリストの苦しみをですね、理解しているかというと、そこまで理解していないのかなって思うんですね。もし我々がもっと徹底的にそのことを理解するならば、我々の心が動かされてですね、もうこれ以上罪を犯したくない、イエス様にその罪を負わせるという苦しみを与えたくないという思いがですね、湧いてくるんだと思うんですね。それが必要なんですね。イザヤ書の43章24節には、あなたの罪の重荷を私に負わせ、あなたの不義をもって私を煩わせた。これが罪人がやってることです。イエス様に常にですね、罪の重荷を押し付けて、というかイエス様がそうしてあげようと言ってるんですが、そしてその不義、その煩いをですね、常に与えている。これは苦しみなんですね。25節、私こそ私自身のためにあなたの咎を消すものである。私はあなたの罪を心に留めない。イエス様はですね、人間をこよなく愛しておられるので、いつでも救おうとされているんですけれども、しかしそれがゆえにですね、イエス様は常に苦しみを背負っておられる、犠牲を強いられている。で、これは2000年前の十字架で終わっていないっていうんです。天の至聖寺においても、今現在生きている人類が罪を犯した、その一つ一つの罪、悔い改めて告白した全ての罪を背負っておられるんですね。そのことを我々は理解できるかどうかなんです。初めの罪というテーマで学んできましたけれども、初めの罪は不服従の罪から始まったということを言いました。で、最後の生徒たち、救われる生徒たちはこの不服従から解放されて、完全に神に従う状態にまで清められる。アダムが罪を犯す前はそうであった。その状態にまで回復されるというのが聖書の教えだと思います。さっき見ましたね、この上の図ですね、この栄華された生徒というこの状態にまで最終的には清められるということが約束されていますね。その前に心の状態がまず清められなければなりません。それではですね、最後にこのことを 教育の5ページのこの引用文を見てですね、終わりたいと思いますが、こう書かれています。人類を創造された神の御目的が実現されるように、人の中に創造主の御形を回復し、人を創造当初の完全な姿に戻し、地位徳体の発達を促すこと、これが救済の働きとなるべきであった。これが教育の目的であり、人生の大目的であると書かれています。すごいこと書いてますね。我々どうでしょうか。ともすると罪人は罪人なんだから罪を犯すのは当たり前と思ってしまっていないでしょうか。これから抜け出すことはできないんだと、だからイエス様が代わりに死んでくださったんだというふうにですね、考えていないでしょうか。神様のご計画は完璧です。罪を許すというのは当然のことながら、それから完全に回復するということを約束しておられるんですね。最後には信じる者のうちにはこれが実現するっていうんです。だから最後まで信仰によるぎです。信仰によって神の恵みによってことがなされるんですね。これはですね、私たちが追い求めるべきことで、神様が望んでおられることで、そして実際に実現可能なことであるということをお伝えしておきたいと思います。はい。天におられます父なる神様、あなたは私たちを罪深い暗闇から光り輝く栄光の王国にまで、栄光の王国そして清さにまで高めてくださろうとしておられます。そのご計画を本当に感謝いたします。どうか私たちがその本当にこの深いこの奥義を理解して、できる限り理解して、あなたのご計画に従って歩むことができるようにどうぞ導いてください。私たちの心は眠っており、本当に目覚めるべき状態でありますけれども、どうぞ私たちに聖霊の助けをいただいて、心が目覚め、そしてあなたに対して罪を告白し、そして許していただき、罪に勝利し、そして時至ってどうか私たちの心から完全に罪を拭い去ってくださいますようにお願いいたします。その今は1844年以降、その最後の贖いのその裁きの時に入ったことを知らされています。そして今現在もその途中であります。どうぞそういう時に住んでいる私たち、どうぞそのことを理解して我々の心を探り、そしてあなたの助けをいただいて罪に対して勝利するものとなることができるように助けてください。そして本当にあなたの恵みでしかありませんが、私たちの心の中から、魂の中から罪を完全に拭い去っていただくというこの大いなる祝福を与えてくださいますようにお願いいたします。どうか私たちの心が目覚めますように聖霊の助けを与えてください。各地であなたを信じ、そして敬い、そして礼拝しているお一人お一人を覚えてくださって、彼らに助けを与え、そして大いに祝福してくださいますようにお願いいたします。みんな心を合わせて私たちのうちの奥底にある性質の罪を理解して悔い改めることができるように、そこまでどうぞ導いてください。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。